もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
49歳です。
結婚してます？
はい。はい、
ご主人何歳ですか？
49歳です。
お子さんは？
上から長女19歳。
はい。
長男15歳。
はい。
中学3年生。
はい。
次男が中学1年生。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
中学3年の長男が反抗期なんですけど、
はい、
半年ぐらい前から、
はい、
だんだんひどくなってきまして、
はい、
受験が近いですが、はいはい、勉強をほとんどしなくなっていることと、
はい、
スマホばかりしていることと、
はい、
帰る時間が遅かったりとか、
うん、
友達のお家に泊まりに行ってしまったりとか、
うん、
それを、まあ、初めは厳しく注意したりはしてたんですけども、もう家で暴れて物を壊すようになってきてからは、
うん、
彼に言葉をかけるのも、
うん、
ちょっと躊躇するっていうか、
うん、
もう見守るっていうのをどこまでを見守るっていうのか、放任っていうのかっていうのも自分では判断できなくなってきて、
うんうん、小学校とか中学校の初めの頃、そこら辺はどうだったの？
他の兄弟と比べて育ってにくい子でした。性格的にはちょっと甘えん坊、甘ったれっていうか、
うん
うん、人任せでやりたくないことはやらない。
育てにくいっていうことは、あれ、すごく神経が繊細で、あなたの言葉に他の子に比べて反応が非常に異常に強かったりするっていう、そういうこと？
そうですね。私の言葉の裏を読み取ってしまうっていうか、
うん、
感受性が強い、
うんうん、感受性がとにかく言葉に反応するんですよね。
はい。
他の子に比べて褒めてもらいたい。
あ、そうです。
さっき赤えん坊って言いましたけども。
あ、はい。もうそれはすごくごく小さい時から感じていたので、他の兄弟が嫉妬するぐらい私は意識的に彼の方を向いてたと思うんですよ、うん、それに彼も愛情を返してくれたので、
うん。だけども彼からすると甘えん坊と育てにくいっていうのは、もっと愛情が欲しかったっていうことなのかな。
ああ、そういうふうには考えたことないですけども、
うん、
結局その反抗期がひどくなってから、こう友達のお家に泊まって行ったりとかして、その行った先のお母さんがすごく心配してくださって、彼から話聞くねって言って息子から話を聞いてくれた時に、
うん、
家が狭いので彼が一人になる空間がないことや、
うん、
あとお年玉を管理されてたとか、あとゲームをできないようにさせてもらえなかったり、スマホがなかったりとか、そういう風な意味の我慢を訴えたことはあります。
お小遣いが多いかたくさんかっていうことよりもね、
はい、
管理されてるか管理されてないかっていうのがものすごい答えるんですよね、
はいはい、
これが反抗期の時代っていうのかな、自我が成長する時期になると猛烈に不満になり出すんですよね、うん、それで今日のあなたの相談っていうのは、この15歳の男の子をどういうふうに接していったらいいかっていう、そういうことですか？
はい。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
子育てで、どんな親の子供がこのパターンになるか、ちょっとお話しますね。まず、勉強しないってお子さんは、前は勝ってやってたんですね。はい、勉強しない、なぜしなくなったか。
はい。
子供がね、勉強してますね。頑張らなきゃいけないと。だけど一つの問題が解けないと、
はい、
ダメじゃないかって気持ちになるんですね、
はい、
でそんなバカじゃない、待ってよ、前もやったよね、どんどんどんどん焦りが出てくるんですね。で、
はい、
このまま行ったら僕はダメじゃないかなって不安が襲うんです、
はい、
で次はですね、スマホです。
はい。
これ現実を忘れたいんですね。もういいと、勉強しなくちゃいけないって子供の頃と、もう不安で怖くて、もう模擬試験も怖くなってしまうんです。
そうです。模擬試験ももう受けたくないって言って、
でと思います。当然です、これ。
はい。
で模擬試験行って真っ白になります。問題書いてもわからない。その時に自分はすごく怖くなりますよね、
はい、
とお母さんとかこの家とかその世界から逃げたい時にスマホに行くんです、
はい、
あとその間呼吸はできるんですよ、楽だって。で次はですね、帰宅が遅いって、その時子供は逃げたんです、
はい、
その時お母さんは何て言ったかですね、帰宅が遅い時にあれ親って帰宅遅くてガーガーガーガー言うけれども許してるよなと思うんですね。そうすると次どうなるかと、子供が見ていて、あれスマホも言わないよね最近。
そうです。
帰宅も遅いって言わない。じゃあもう嫌だから友達止まっちゃう。止まったら、え親言わないよってことです。
はい。
それになってくると次はどうなるかって言いますと、
はい、
位置関係変わるんです。この親は大したことないと。僕はこれほど怖がって苦しんで頑張って勉強も、普段はこれ言うだろうって言うべきこと言わなくって、お母さんの感情が高まった時に起こるんです。そう、彼の抵抗は暴力です。暴れるんです。
はい。
いい加減してくれよって言うね。
はい。
それが彼です、だから。
その通りだと思います。
次ですね。
はい。
見守る。ね。条件があるんです。見守って好きにさせたらいいわと思う。親子関係は、
はい、
お母さんも自分のやるべきことをやる、そして子供のいいところ、
はい、
昨日今日よりも、
はい、
一昨日よりもこんないいことがあったと気づいてあげるお母さん、
はい、
この間までね遅く起きたのに最近早いわねって、なんかいいことあったとか、ほんの少しのことです。僕の行動を、
はい、
お母さんが気づいてくれる子供は安心なんです、すごく。その親子関係には見守る、好きにさせるとさせるんですね。と子供は、あれお母さん今までうるさかったけど黙って見てるよねって、そろそろ僕も自分で考えなくちゃいけないなって考えるんですよ。で自立するんです。
はい。
ところが何かことがあった時に逃げたり、
はい、
この責任が私に来たら困ると思ったり、自分の不安の感情を世間に喋るお母さん、
はい、
これが見守るとか好きにさせたときに、はい、お母さん分かりました。思うようにやりますよってなりますよ。私今日気になったのはですね。
はい。
子供の頃を聞くのに、お友達のお母さん聞いてますよね。
もう、私には黙ったままで何にも喋らないんです。
そうなんです。あのね、子供にとっては、あれ、お母さんが聞くべきことを A 君のお母さん聞いてるなと思ったときに、子供には不満とか直してほしいではなくって怒りになるんです、
はいはい、
先ほど言ったように、でも今は聞かないんです、聞かないようにしてしまったあなたなんです、
はい、
今からね観察です、はい、見ることです、
はい、
そしてもう一度聞きたいんですけども、彼が帰りが遅い時ありましたね、
はい、
ここが一つのラインだった、あなたは何て言いましたか。
お帰りとしか言ってはいけないと思って。
どうしてですか、それ。
どこ行ってたのとか、なんで遅くなったのとか、そういう言葉しか覚えてない。
それは自分の感情でしょ、
はい、
これから覚えておいてね、
はい、
よかった無事に帰ってきてって、お母さんそれだけが心配だったのって。だからね、これからお友達に行ってもいいけれども必ず連絡をくれたらお母さん嬉しいんだけどなってくるわけです。
はい。
で次にね、止まっちゃいましたね。またどうしました、あなた。
お帰りだけです。
じゃあ明日もこれでいいかなと思っちゃうね。もう子供は自分がやってることは悪いって知ってるんですよ、誰でも。ある時期に止めてくれって思う時があるんです、人間っていうのは、
はい、
それが子育ての一番大事なポイントなんですね。勉強しない、スマホをする、帰宅も遅いね、止まる、この流れは、そういう教育をした時ですよってことです。ほとんどの方がベクトル間違えてのこうなんです、
うん、
ということは、なぜお母さんがここまで教育という名前を盾にして子供をこのように縛り上げるかというと縛り上げるんですよ、すごいでしょ、縛りつけるんじゃないんですよ。よくね、一般の方はね、え、教育と なんで夫婦関係関係あるんだっていう方多いんです。あなたの心の中に満足がないから教育っていう感情で、
はいはい、
自分の小さなものですね、イライラを、
はい、
矛先をそこに変えてるんです。
そうです、自覚あります。
あります。あら、素直じゃない。
言いそびれましたけど、夫婦仲が良くなくて、
全てが夫なんです。目を向けてるのはあなたが夫と直接向き合っていれば、このお子さんは立ち上がりますよ。あなたがおっしゃっている教育論は全て夫に向ける怒りです。先生お願いします。
あの、子供はあなたの意識に反応するのではなくて、あなたの無意識に反応してんです。つまりあなたが本当の関心というのは、まあ、大原先生、夫とうまくいってないコミュニケーションって言いましたけれども、
はい、
子供は本当の関心を持っていないということが分かってるんですよ。子供は、
はい、
固有の存在としての自分に関心を持ってくれって叫んでんですけれども、あなたは例えば成績の上下に関心を持ってるんです。それで立派なお母さんを言ってるんですけれども、
はい、
あくまでも子供は母親の意識には反応しないんです。母親の無意識に反応してるんです。
はい、
だからあなたはやっぱり子供との関係を考えて、今、夫との関係を、あるいは自分自身の成長に力を向けることが基本です。
はい。
先ほど大原先生が、親が子供を縛り上げるという、
はい、
きつい言葉を聞きましたけども、なんで子供を縛り上げるの？そこなんです。あなたの中に、ものすごい無力感があるんです。
はい、
自分の人生、自分自身に対する、
はい、
それでこの自分の無力感を癒そうとして子供を縛り上げる、つまり子供を支配しようっていうのはなぜかというと、原因は親の無力感なんです。
はい、
だからそこのところを解決しないと、どうしたらいいでしょうって言ったって、どうしようもないですねってことです。だから、そうして自分の人生に対する無力感、ちょっときついこと言ってごめんね。
はい。
自分に対する失望感も無意識にあるんです。
はい。あります。
そこに、どう子供のためと言ったって、そこに子供は反応してきます。でもあなた今本当に素直に、すごいことですよ今。
言葉に置き換えてはいませんでしたけど、自分の中でぼんやり思ってたことなので。
そうなんです。真実を認めたってことはものすごいことなんです。私は自分に失望していました。これであなたの無意識が変わりますから。ですから大原先生の言うことが、はい、ものすごくこれから生きてきます。
わかりました。
よろしいですね。
はい、わかりました。
はい、失礼します。
ありがとうございました。
子育てで大切なのは、親の意識ではなく、親の無意識です。